Sunday we started a new series in the Old Testament Proverbs.
日曜日に、箴言のところ新しいシリーズで箴言のところを始めました。
And of course the theme in Proverbs is wisdom.
で、その箴言のテーマは知恵なんですけれども。
Yeah. And true wisdom is not just knowing a lot of information.
で、本当の真の知恵っていうのはたくさんのことを知っている物知りだということではないんですね。
The wise person is an expert at living life.
知恵のある人っていうのは人生を歩んでいくののエキスパートなんですね。
They know how to balance their life daily.
人生、日々の人生を送っていく中で、こううまくバランスを取って歩んでいくことができる、そういう人なんですね。
They know how to communicate with God.
神様とどういうふうにコミュニケーションを取って歩んでいったらいいかということをよく分かっています。
And they know how to relate to other people around them.
周りの人ともどういうふうにコミュニケーションを取っていったらいいのかということをよく知っています。
And so theProverbs is full of important information about how we can also become wise.
だから、箴言にはそういう知恵がたくさん含まれていて、私たちがどうやって知恵を持って歩んでいったらいいのかということが分かるように、箴言にたくさんそこ、知恵が含まれています。
And we studied chapter 1 Sunday.
で、一章を日曜日に学んだんですけれども。
And, The fear of God is the beginning of wisdom, is what we spoke about at that time.
で、その日曜日に話をしたのは、その神を恐れることというのは知恵の始まりであるっていう話をしたんですね。
And if you haven't heard that, I encourage you to listen on the internet.
で、そのことをまだ聞いたことがないっていう方は、ぜひインターネットで聞いていただけたらと思います。
And also, later on, in verse 10 to 19, let's read that in Proverbs chapter 1, verse 10 to 19.
箴言の一章、箴言の一章の10節から19節をちょっと見ていきたいんですけれども、はい、お読みしますね。箴言1の10から19ですね。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得をむさぶる者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。
Okay, this is a father talking to his son, giving him advice.
これは、父親が子供にアドバイスを与えているところなんですけれども、でここで、語られているのはその仲間から そのプレッシャー圧力っていうことが
<Yeah.
S 2> について書かれているんですね。
Be careful about the pressure that people put upon you from around you.
周りの人からのプレッシャーに気をつけなさいよ、その圧力に気をつけなさいよっていうことなんですね。
And I think peer pressure is something that is very strong, or worrying about what other people think is a very big problem in our society.
私たちのこの、社会ではですね、その仲間からのプレッシャーっていうものはとても大きな、問題だと思うんですね。
The feeling that you have to do what everyone else is doing.
他の人がどう思うかということを気にする、他の人がどう感じるかっていうことを気にしてしまうという。
I was in Sannomiya just 35, 40 minutes ago.
35分か40分ぐらい前に Sannomiya にいたんですけれども。
And, Four young boys came by.
で、若い男の子たち4人ぐらいがこう近くに来たんですね。
Yeah. And all of them were, I'm about to lose my pants style.
でそ あの全員がですね、もう今にもこうズボンが落ちてしまいそうな、
yeah.
脱げてしまいそうな状態で歩いているんですね。
And you know, when you have this fashion, you can't walk normal.
でそういうファッション、そういうズボンを履いていたら普通には歩けないんですね。
You have to just kind of waddle like this and keep your legs.
こういうふうに足引きずるような感じで歩かないといけない
ですね。 Because if you walk like this, they would go down.
普通にストーンとこう歩いていたらズボンがストーンと落ちちゃうからですね。
And I keep thinking, when is this going to end?
でこれはいつこの流行りってこと、ト
レンド、yeah, yeah.
この流行りはこのズボンの流行りいつ終わるんやろうなって思うんですけども。
You know, in 1976, I was in high school.
1976年に私は高校生だったんですけれども。
And do you know what we were doing?
私たちがやってたことっていうのは、
we put our pants down like this.
ズボンをやっぱりこうここのギリギリの腰骨の辺までずらして。
And there was a little bit of a boom at that time.
でその時も流行ってたんですね。
And there's still one picture of me with my pants down like this.
で実は私ものその腰骨ぐらいまでズボンをずらしてるような写真があるんですね、yeah. 一枚いいに。
But it kind of goes in 30-year cycles.
だけど大体まあ30年サイクルでこう回ってるんじゃないかなと思います。
But this time it's so long.
でも今回はそのズボンの流行りがものすごい長いんですね。
How many years now?
もう何年ぐらいこれ見てるかなと思うんですけども。
Yeah, it's been year after year, pants gonna fall down.
もう何年もあの子のズボンが落ちるんじゃないかというような気持ちになることずっと続いてるんですね。
Yeah. But we people, we have this pressure. We feel like we need to do what everyone else is doing.
けど私たちのこの社会ではやっぱ他の人と同じようにしてないとあのいけないっていうようなこうプレッシャーを感じながら生きてるんですね。
And if we don't do that, then people are going to look at us strange.
でみんなと同じようにしてなかったらあの周りの人は自分のことおかしいと思うんじゃないかっておかしいような目で見るんじゃないかと思うんですね。
And so if a really strange fashion comes, if everybody else is doing it, then everyone does it.
だから変なそのちょっと変わったファッションが流行りになってもですね、他の人がみんなやってたらそれは別にいいおかしくないと思うんですね。
Yeah, and but the one thing about this kind of habit that humans have.
でこういうその人間のまあ習慣というようなものは、
you can never be really happy.
を続けていてもですね、決してそのハッピーになれないんですね。
Yeah.
満足しない。
Because you don't own your own heart.
どうしてかというと、自分の心が自分のものとなっていないからなんです
ね。Everyone else controls it.
どうしてかというと、周りの人が自分の心をコントロールしてしまっている。
Yeah. If they frown, then oh.
周りの人がこしかめつらをしたり、眉間にしわが寄せたらなんかああって言って落ち込んでしまう。
Yeah. And if they smile, oh.
で周りの人がにっこりしてくれたら自分の気持ちもこう上がっていく。
Your emotions is then owned by other people.
そういうふうにその自分の感情が周りの人の考え方見方によって上がったり下がったりするんですね。
And so your life is going to be like a jet coaster out of control.
だからそういうふうにして自分の心を他の人が所有しているような状態になるので、人生が自分の人生が上がったり下がったり。ジェットコースターのように上がり下がりが激しいようになってしまうんですね。
Years ago, I had a dream to live in a farm village outside of Kobe in Kitaku.
何年も前にその神戸の北区のですね外側のこう農家のようなところに住みたいなと思ってたんですね。田舎の家に住みたいなと。
And I like it because they have lots of old houses with the straw roofs.
で何屋根だっけ、あれ瓦かわらぶき屋根わらぶき屋根の家がたくさんあるんですね。昔の工法で作られたよね。
And I made friends with someone living in that village.
でその農家の人がたくさんいるその村に友達ができたんですね。
And so I thought, this is my chance. I'm going to ask themTo help me find a house to live in this village.
で、これはチャンスだと思って前から住みたいと思ってたので、この友達に頼んだら空いてる家とか探してくれるの手伝ってくれるんじゃないかなと思いました。
Yeah, and I told him I would like to live here too.
で、その人たちに私もこういうところに住みたいんですって言ったんですね。
Yeah. And do you know what he said?
そしたらその人はどう言ったと思いますか？
You don't want to live here.
あ、そんなの絶対住みたくないよ。
And I said, well, why?
で、どうしてって言ったんですね。
And he said, because the eyes of your neighbors will control everything you can do.
でどうしてかって言ったらもうその近所の人の目っていうのがものすごく気になって周りの人の目を気にしながら暮らさないといけないから、
yeah. He said it looks beautiful, it looks very nice.
もう本当にこう綺麗に美しく見えていいと思う見えるんだけれども
But this place is so full of unspoken rules, it's しんどい living here.
だけどこの、村ではもう本当にこう語られないようなこう、目に見えないようなルールっていうものがたくさんあってそれを気にしてたらもう本当に暮らしていくのがしんどい疲れるって言ったんですね
Being controlled by the opinions of other people will keep you miserable.
他の人の意見に左右されながら生きるっていうことはとても、惨めな生活になってしまいます
And actually in the New Testament,
で新約聖書の方にも、
in Israel,
イスラエルで
Actually that society was a very rigid society.
でのそのイスラエルのその社会っていうのは本当にこう、厳しいその社会なんですね。
There were so many rules.
もういろんなルールがあるんです。
And everyone was looking at everyone else.
でもうみんながみんな他の人のことをこう見張ってるような感じ
です。They were watching Jesus.
でイエス様のこともこう見張ってるんですね。
They were watching his disciples.
で弟子のこともずっと見てるんですね。
And they were looking for them to make some little mistake.
で何かこうもうちょっとでもミスしないか間違ったことしないかというふうに見張ってるわけです。
And if they saw them do anything that was against the rules of their culture, then you didn't do this.
で、ちょっとでもその彼らの文化の中で間違えてルールに反しているようなことをしたら、あって、あの人たちはあんなことしたっていうふうに見つけるんですね。
And so Jesus' disciples were controlled by this.
で、イエス様や弟子たちはその後そういう、環境に置かれて、そういうことによってコントロールされてたわけですね。
They were worried, what are people going to think?
で、周りの人がどう思うかなって、これでいいのかなっていうふうにしていたんですね。
And this kept them frustrated and miserable.
で、このことがもう本当に、イライラを呼んでしまうし、もう惨めになってくるんですね。
Yeah, one in particular was Peter.
で、特にですね、ペテロなんですけれども、
Sometimes he would act really tough.
で、時にはものすごくこうタフな強がって態度出るんですけれども、
But when the pressure came, then suddenly he changed his stand.
だけど圧力がかかると急にそのこう立場を変えてしまうんですね。
And it caused him to betray Jesus.
で結局そのことによってイエス様を裏切ってしまうことになる。
But then an amazing thing happened.
だけど、ものすごい驚くようなことが起こりました。
He changed.
変わったんですね彼が。
He became confident.
ものすごく自信に満ち溢れて。
He became willing to speak what he believes.
自分の信じていることをはっきりと人前でも話すようになりました。
Yeah, and let's take a look at this place in Acts chapter 4.
使徒の4章のところなんですけれども、見ていきたいと思います。
Peter, who was easily affected by the pressure of everyone around, suddenly changed.
周りのプレッシャーにすぐに屈してしまうような、そういうペテロがですね、急に変わるところなんですね。
Acts chapter 4, verse 1 to 13.
使徒の4章の1節から13節です。
Could you read that?
彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザラ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには 私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
Verse 13, one more time. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus.
13節もう一度お読みしますね。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
Here's Peter, uneducated.
このペテロはですね、教育をこうまともに受けていないようなそういう人でした。
And his language was not an educated, speech.
で、彼の話す言葉遣いっていうのも、あまり教育を受けていない人の話し方だったんですね。
He was just a fisherman.
もう、漁師だったわけです。
And here he is facing the most highly educated religious leaders of the day.
で、その宗教のそのリーダーたち、そのものすごく教育を受けてきた人たちをもう目の前にしてるんですね。
And he didn't run.
で、もう逃げなかったんですね。
He didn't change his story.
で、話を変えることもしませんでした。
He boldly explained what was going on at that time.
大胆にどういうことが起きているのかということを話をしました。
How about you?
皆さんどうでしょうか?
What do you do?
皆さんはどうしますか?
When everybody is doing one thing, are you able to stand up and do another, or do you just follow them?
みんなが同じことをしているときに立ち上がって別のことをこう大胆に強く語ることができるでしょうか?それとも、他の人たちがやっているところに、と同じようなことに安全なところへ、逃げるでしょうか。
If you follow what everyone else is doing,
他の人がやっていることと全く同じことをするということは、
sooner or later,
遅かれ早かれ、
you start to dislike yourself.
自分のことが嫌いになってきます。
Yeah. You start feeling frustrated.
イライラしてきます。
Because we humans actually were designed to represent God on this earth.
なぜなら人間、私たち人間というのはこの地上で神様の代表として生きるように、デザインされているからです。
And so if we don't do that,
だからもしそのようにしなければ
we lose our self-esteem.
その自分の自尊心というものが失われていくんです
ね。We start feeling miserable.
そしてどんどん惨めな気持ちになってい
きます。The more we adjust to everyone else,
で他の人を見て人に合わせるということをすればするほどです。
Yeah, the more we start to dislike ourselves.
そういうふうにすればするほど自分のことが嫌いになってしまいます。
And you know what else is interesting?
他にもこういう興味深いことがあるん
ですけども、
他の人がやってることにばっかりこう、ついて回っていると、
their respect for you goes down too.
その人たちのが私たちに対する見方っていうものもこうだんだんとこう見下されていくんですね。
He just, he didn't do anything.
もう何でも人が言ったら、人がやってたら何でもするっていう。
Yeah, if we say this, he does it.
これしろって言ったらその通りにするし。
And so on one level, they're happy that you're doing what they're telling you to do on one level.
だからある地点では、まあ自分たちがやってることと同じことをやりたいって言ってくれるので喜んでるんですけれども。
But then on another level, the respect for you is going down.
だけどその人に対する何でも真似してついて回るような人に対するその尊敬の念っていうのは下がっていくんですね。
Because you don't have the courage to stand up for anything.
どうしてかというと、何か信念を持って立ち上がってそれに立ち向かうということをしないからです。
How can we change?
じゃあ私たちはどうやってその状態から抜け切ることができるんでしょうか。変えることができるんでしょうか。
How can we change?
どうやって変わることができるんでしょうか。
That's what I want to talk about tonight.
それが今晩話したいことなんですね。
Peter changed.
ペテロは変わりましたね。
He was one who could not stand up, and then he became one who could stand up boldly.
ペテロは周りの人のプレッシャーにものすごく左右されるような人だったのに、ある時からもう立ち上がって大胆に語ることができる、そういう人になりました。
If we're going to change, our, the way we look at the world has to change.
私たちが変わりたいと思ったら、私たちがこの世の中を見る見方っていうものが変わらなければいけないと思うんですね。
You see, because most everyone in the world, they look at this life,of 76 years or so, they look at this life as the most important life.
この世界、この社会の中の人、ほとんどの人はですね、この70、まあ大体76年ぐらいの人生ですか、その人生をがもう全てだと思ってるんですね。
Yeah. And so they have in their time frame, okay, let's see, you need to graduate from this kind of a school.
だからその75、6年のその時間の、枠の中ではですね、まず、この大学を卒業しなければいけない。
Yeah, and then once you get out of this school, if you're really a good person, then you get out of this kind of a school, and then you get into this kind of a company.
ま まあいい人間、まあそこそこいい人間でこの大学を学校を卒業したらこういう会社に就職ができるだろう。
Yeah. And then if you get into this kind of a company,
でこういう会社に就職したら、
that about this age you better get married.
だいたいこれぐらいの年齢になったら結婚しないといけないだろう。
And if you don't get married by this time,
でだいたいこれぐらいの年齢の時に結婚していなければ、
then something is wrong with you.
じゃあ何かこの人はおかしいところがあるんだと思
ってしまう。You're not a top level human.
もうそのトップレベルの人間になれないって思うんですね。何かおかしいところがあるから結婚してないんだ。
And then by about this age, you need to have a child.
で、大体これぐらい年齢になったら子供を持つべきだ。
First a boy.
で、まずは男の子。
And then after you have the boy, then you need a girl.
で、二人目は女の子。
Yeah. And then you need to have a certain kind of a house.
そしてある、種の家を持つべきだ。
積水ハウス。
積水ハウス。
Or パナホーム。
パナホームか積水ハウスですね。
Yeah. One of those system houses.
そういうもうシステム、その大手の会社が建てた、家っていう。
Because if you don't get one of those, you can't get a loan from the bank.
そういう家を建てなければ、ローンを借りれないから
。Everything is calculated with this 76-year time frame.
だからこの76年っていうその全てだと思ってる人生のその枠の中で全部が計算されているわけですね。
And the reality is,
だけれども現実には、
it's totally wrong.
完全に間違えてるんですね。
Because actually this is not the real life.
どうしてかというとこの地上のその、人生っていうのは本物の命ではないからですね。
Yeah.
人生ではないからですね。
The real life is eternal life.
本物の人生というのは永遠の命なんですね。
And this short span of 70 years or so.
この短い76年ぐらいのこの人生というのは
is preparation for that eternal life.
その永遠の命への準備期間なんですね。
And so actually what kind of house you live in here doesn't really matter.
だからこの地でどんな家に住もうとあんまり関係ないんですね。
Yeah. Eternally, it's nothing.
もう永遠から見るとそんなことはどうでもいいことなんですね。
Yeah. How, what age you get married at?
何歳ぐらいで結婚する?
Eternal perspective is nonsense.
その永遠の感覚から見るともうそれは全然バカげたことなんですね。
It's not really that important.
もう全然そんなに重要なことではないんです。
Yeah. Everything changes when your view of life changes.
その自分のその人生の見方っていうものが変わると全ての考え方が変わっていくと思うんですね。
And if your life is set on a 76-year time frame,
自分の頭の中でその人生が76年だっていうふうに、
ladies 78.
女性の方は78歳ですね。
Guys 76.
男性が76歳と言われてるんですけれども、
yeah. And if you are on this time frame,
その、人生観っていうものがもう頭の中にしっかりともう出来上がってしまっていたら、もう本当にイライラしたこう満足できない人生になると思うんですね。
God is not on that time frame.
どうしてかというと神様はそういうその時間の枠で動かれてないからです。
Yeah. God is not thinking, okay, boop, 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 76.He's 26 years old. He's 26 years old. He has to get married.
あ、今ピッピッピッピッって言って26歳になったって、あ、結婚する時だっていうふうに、
まあ、God is not working that way.
考えないですね。神様はそういうふうには見ていないんです。
God is preparing us for eternity.
神様は私たちを永遠のその命のために準備してくださ
っているんです。And so he's not following this world plan.
だからこの世の中のそういう、時間の枠っていう感覚っていうものには全然こう、左右されないんですね。
And so if your brain has a 76-year time frame for everything,
だから自分の脳が76年、78年っていうその時間の枠でこう考えてるなと思ったら、
And you're saying, God, by this time, give me this, and by this time, do this.
この年齢ぐらいにはこれください、この年齢ぐらいにはこれくださいって神様にこういろいろと頼んでたりしてたら、もう本当に満足できない、満たされない人生を送ると思います。それは神様がそういうふうに考えていないからです。
He's working on your character.
神様は一人一人のその人格、性格によって働かれてるんですね。
He's preparing us for eternity.
私たちの永遠の命のためにそこの準備
And so the life that He gives us on this earth is special training for us.
だから、この地上で与えられた神様が与えてくださったこの命っていうのは、特別なトレーニングコースのようなものなんですね。
Okay. Well, then how do you gradually change from this worldview of 76 years to an eternal worldview? What things help a person to change their thinking.
じゃあこの76年っていう時間の枠でずっと今まで考えてきたことをその永遠っていう風に方に目を向けるためにはどういう風に変えていったらいいんでしょうか。
We can get some ideas from the life of the disciples.
弟子たちのその人生を見てそこから学ぶことができると思うんですね。
Yeah. Luke chapter 10, verse 17 to 20.
ルカの、10章の17節から20節お読みしますね。17節、人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。
Luke chapter 10 verse、
ごめんなさい、9章読んでた、
うん、
10章
だ、まあ、それもいいとこやけど、そうやったらメッセージの方向がまた
ち
ょっとこういうから、
すいません全部読んじゃった、
よかったけどね。
ごめんなさい、10章の17節、17節の2章から、うん、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
Oh, again, verse 20.
20節もう一度お読みしますね。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
You know, these disciples, they saw the power of Jesus' name.
弟子たちはそのイエス・キリストの皆の力っていうものを目の当たりにしたんですね。
They were instructed. They said, "In Jesus' name, use my name, and in Jesus' name, command the spirits to go, and they will go."
で、イエスの名を用いてその命じなさいっていうふうに言われて、そうするとその悪霊が逃げていったりということを目の当たりにしてきたわけですね。
And so that's what these disciples went to different villages, and there were some people who had a demonic problem.
だから弟子たちはいろんな村へ行ってですね、悪霊の問題で悩まされているような人たちのところへ行きました。そしてイエス・キリストの皆によって悪霊に出ていくようにというふうに命じました。そしたら驚くようなことが起きたわけですね。なぜならその悪霊に取り憑かれていた人の中から悪霊が出ていったわけですね。そのことで。
This shocking realization.
そしてもうそこで本当にそのイエスの皆の力っていうものを目の当たりにして驚いたわけです。
The spirit world is real.
本当に霊の世界というのは現実のものなんだっていうふうに思ったんですね。もうやば、やばいなと。
If they could speak Japanese, they would say やば。
日本語が分かってたらやばって言うと思うんですけども。
Up to this point, we were just focused on the visible world.
今まではずっと目に見えることばっかりをしか信じてこなかったのにですね。
Yeah, but we, there's another world.
だけれどもそうではなくて、目に見えないその霊の世界っていうことがあるんだって分かったんですね。
And we just learned something about that world.
そしてその霊の世界のことについて学んだ。
Jesus is boss.
イエス様がボスなんだと、主なんだと、すごい。
Yeah, this will change the way you think.
このこと、この体験、こういう体験がもう考え方を完全に変えてしまいます。
I came to, Kobe in 1985.
1985年に神戸に私は初めて来たんですけれども。
Yeah. And a little bit, maybe about a year after I came here.
で、来てから1年ぐらいして。
I was invited to go to a house meeting in Yamanomachi.
山の町の方 の, その家庭集会に招かれたので行ったんですね。
Yeah. And we started to sing worship songs.
で、賛美の曲を一緒に歌って。
And the most shocking thing happened.
そうしたらものすごいショッキングなことが起こりました。
A woman fell down.
女性が倒れたんですね。
And she began to move like a snake.
そして蛇のような動きをして、こう地面を這うような。
Hissing voice came out of her mouth.
状態だったんですね。そしてすごい 変な声が出てきたんですね。その人から。
Not a woman's voice.
女性の声ではないんですね。
And all of my hair was standing up like this.
もうそれを見て私はもうその後ろの首筋の髪の毛が立つような、
鳥
肌が立つような
思い
をしました。そして祈り始めました。
And then during the prayer, my friend and I, we began to command in Jesus' name. We command you to leave this woman.
で、祈りの中で、その私と私の友達が、その女性の中から悪霊が出ていくようにと、イエス・キリストの御名によって命じたんですね。
And a cloud came out of her mouth.
そしたらその人の、口から雲のような白い煙のようなものが出て、そして、その何？なんかの形をのような煙のような雲のようなものが出たんですね。
Yeah. And I said, I
そしてこの部屋から出て行きなさいというふうに命じたんですね。そして窓を開けました。
And it went out the window.
そしたらその白いその煙のようなものが出て行きました。
And we went back to our worship.
そしてまた賛美へと、戻ったんですけれども、
But inside, you know what I thought?
だけど私の心の中はどういうふうに感じてたでしょう。
やば
もうやばと思ったんですね。
This is real.
もう本物だって、これ本当のこれ現実なんだって思いました。
This is no joke.
もう本当に冗談ではない。
Yeah, there's more than just this visible world.
もう自分の目に見えていること以外の世界があるんだ。
There is a spirit world.
霊の世界があるんだ。
And there's the boss who is Jesus Christ.
そしてその世界のボスという頂点に立つ人はイエス・キリストなんだと。
You see this a few times.
でこういうことを何度か見たら、そしたらもう人生76年しかないという考え方がもう完全に馬鹿げたことのように思えてきます。
Yeah. And so, this is one way.As we begin to help people and pray for people, times will come when we will see such shocking things.
人周りの人を助けたり、助けようといろんなことをやっていると、こういうことにこういう、ことに出くわすこともあると思うんですね。
Yeah, yeah. I you know, I deal with this thing all the time.
で、こういうことは私はもうしょっちゅうあります。
Yeah, and so when someone comes up to me and they say, "Do you really believe there's a God?"
だから誰かが私のところに来て、本当に神様っていると思いますかっていうような質問しに来たら、
The question is nonsense.
もうその質問自体がナンセンスなんですね。
Because I deal with this kind of thing all the time.
もう現実にそういう問題を目の当たりにして、そしてイエス・キリストの皆によって、追い払ってきてるそういう経験があるからです。
Yeah. And so if you want to change your way of thinking,
だから、考え方を変えたいと思ったら、
Get involved with helping people.
他の人、周りの人を助けるっていうことをこう積極的にやってみ
る。Involved with praying for people.
誰かのために祈るということを熱心にやっていくべき
だと思うんですね。 And sooner or later you begin to see the power of Jesus' name.
で、それをやっていくとイエス・キリストの御名の力っていうものがだんだんと見えてきます。
Yeah. And so this is something that just as the disciples experienced it, and you can experience this kind of thing today, the power of Jesus' name.
で、弟子たちもこのように経験していますし、今の現在のこの、現在でもそれを体験していくことができるんですね。
Yeah. Number two, a way to change your worldview.
そして2番目にその自分の世界観で、この社会への見方を変えるためには、
And you can see the disciples learned this in Matthew 10.
で、これがマタイの、10章のところでまた弟子から学ぶことができるんですけれども、10章の8節から10節ですね。10章の8節から10節、病人を治し、死人を生き返らせ、雷病を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も枕も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
Matthew chapter 10, verse 10, you'll see here that in Jesus' training of the disciples, he sent them out without a credit card.
ここでその10節のところにも書いてあるようにですね、イエス様は弟子たちをそのクレジットカードなしに送り出したわけですね。
Yeah. Without money.
お金なしにですね。
He said, go out and do my work.
もう出て行って私のその与えた仕事をやりなさい。
And trust me.
そして私を信頼しなさいと。
Yeah.And I will take care of you.
何も持たずに行っても私はあなたのことをちゃんとケアしますよって言われてるんですね。
Yeah. And many times in our modern world, we are so trained to trust in ourselves.
現代の社会の中ではですね、もう自分のことをものすごくこう頼って頼りに信じてるっていう人がたくさんいます。
And if our money runs out, then we have someone we know we can borrow from.
で、お金がなければ、自分がお金がなければ、誰かに借りたらいい。
Yeah. But this kind of way of living keeps us from really trusting in God.
だけど、こういうふうにその今読んだところのようにして、何も持たずにこう神様の言われる通りにこう従っていくっていうことは、神様の信頼っていうものがものすごく上がっていくんですね。
Yeah. And so we need to allow ourselves to get into situations where we need God to provide for us.
だから私たち自身もこう出て行って神様の助けがなければできないっていうような状況に自分を置くっていうことが大切なんだと思うんですね。
When I first came to Kobe, it was really difficult because I didn't have any money.
私が初めて神戸に来た時はものすごく大変だったんですね。なぜなら私はお金がなかったんですね。
And payday was a long ways away.
で、着いてからその給料日までもうしばらくあったわけですね、期間が。
And so, and I really, we had no money.
で、本当にもうお金がなかったんですね。
Maybe a few hundred yen.
多分何百円かぐらいはあったかもしれないですけども。
And we had to survive for several weeks.
で、何週間も次のその初めての給料日までを何とかこう生き残っていかなければいけない。
And not only that, we didn't have a supply of canned goods.
で、それだけではなくって、その食品、その缶詰とかそういうもののストックもなかったんですね。
Because we just got there.
なぜなら、日本に来たばっかりだったからですね。
And so we're praying. We say, Lord, we just trust in you to provide for us.
だから私たちは祈っていて、どうぞあなたが与えてくださることを私たちは信頼していますっていうふうに祈っていました。
And it was such an interesting three weeks.
そうしたらその初めての給料日までの3週間というのはものすごい面白い3週間だったんですね。
We got down to almost nothing.
もう本当に何にもないっていう状況も全くないっていうところまでもうちょっとで。
And he got a telephone call.
そうなってしまうっていう時に電話が鳴るんですね。
And this family said, "Oh, we're going back to America."
で、ある家族がですね、私たちアメリカにもう帰ることにしたのって
電話かかってくるんですね。And we're cleaning out our house.
で、家をいろいろちょっともう片付けてるんだけど。
And we got lots of canned goods and everything.
そうしたらもうたくさん缶詰とか食べ物が出てきたので。
And would you take that?
どうこれ受け取ってもらえませんかっていう電話がかかってくるんですね。
And we were like, "Yes."
でも私たちはやったと思って。
And we went and they had a big American refrigerator.
で、そこのお宅に行くですね。大きなそのアメリカンサイズの冷蔵庫があるんですね。で、フリーザー冷凍庫の方を開けると、
神
戸ビーフとか入ってるんですね。And so it's the only time in my life I ate Kobe beef. だからその時がもう本当に振り返ってみても唯一の神戸ビーフを食べた唯一の経験なんですけれども、
and just amazing ways that God provided.
驚くような方法で神様は私たちに必要なものを与えてくださるんですね。
Who are you trusting in?
皆さんは何に信頼を置いて
Train yourself to trust in God.
神様を信頼して歩むということを訓練してや
っていってください。
そうするとその永遠の世界っていうものの現実味っていうものがもっと増してくるんですね。
Another way you can do that is to go on a ministry trip somewhere where you have to trust God to guide you.
他にできることとしてはこうミニストリーとしてどこかの地へ住んでいるところとは違うどこかの地へ行く神様を信頼しなければやっていけないっていう状況に置く。
I think in November we're going to visit a group of us we're going to visit Okinawa.
私たち KBF の何人かは11月に沖縄にミニストリーとして行く予定にしています。
And I can tell you one thing.
一つ言えることなんですけれども
we're going to see a miracle.
私たちはきっといろんな奇跡を見ると思います。
It's going to be すごい。
ものすごいことが起きると思います。
Yeah. And, but you have to put yourself into a situation where you must have God's help.
そういうふうにして神様の助けを得なければやっていけないというような状況に自分の身を置くということ。
Okay. This will change your picture of the world.
で、こういうことがその 私たちのその世界に対する見方を変えるんですね。And it will bring a new confidence. そして新しい自信というものが与えられるんです。
So you don't have to follow what everyone says.
そういうふうにしていくと、その周りの人の意見に左右されるような生き方をしなくなります
。Everyone has their pants down.
みんながズボンを腰骨まで下ろしてたら、
It's winter.
で冬なのに、
It's snowing.
でも雪も降ってるのに、
And you can pull your pants up.
それだったら自分のズボンは上げて生きていこうというふうに、
And stay warm.
で暖かくして自分は生きていく。
Because you don't have to be like everybody else.
どうしてなら他の人と同じようにしてなければ不安だっていうことがなくなるからです。
Now back to this Peter in Acts chapter 1.
で、使徒の一章のそのペテロのことですけれども、
chapter 2 he gave this bold speech.
で、二章のところではものすごいこう大胆なスピーチをするんで語るんですね。
Yeah, how you know it was just a little time before he was running away and hiding, and now he's giving a bold speech.
ちょっと前まではもう逃げ回って隠れていたような人なのにですね、急に大胆なスピーチをするんですね。
How did he become so powerful?
どうしてそんなに力強く変わったんでしょうか。
Acts chapter 1 verse 8 gives the answer.
でその答えは使徒の働きの一章の八節に書いてあるんですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about me with great effect. The Holy Spirit.
聖霊なんですね。
What do you know about the Holy Spirit?
皆さんは聖霊についてどんなことをご存知ですか?
This is the key thing.
これが鍵になるんですね、聖霊が。
The Holy Spirit empowers us.
聖霊が私たちに力を与えてくださるんですね。
Yeah. And it is, and the Holy Spirit is a gentle person.
聖霊はとても、柔和な存在なんですけれど、方なんですけれども、私たちにこう強引に何かをする、無理やり何かをするというようなことはありません。私たち自身が聖霊を受けるために、心を開かなければいけないんですね。私はこういう祈りをよくします。どうぞ聖霊様、私のところに来てください。私を満たしてください。どうぞ力を与えてください。どうぞ聖霊よ、私のところに来てください。
I probably say this 15, 20 times in a day.
多分1日で15回から20回ぐらいは言うんじゃないかと、こういう祈りをすると思うんですね。自分が一人ではないっていうことをこう自分にも思い起こさせてくれます。
And if you are conscious, if you've asked the Holy Spirit to come into your life,
そういうふうにして、聖霊が自分のところへ受け入れるように心を開いたなら、
Then as you move, as you work, he will begin to empower you and enable you to do things you never did before.
その人生を歩んでいく中で力を与えてくださって、今までできなかったようなことが、聖霊の力によってできるようになってきます。
Yeah, yeah. And then the next thing you can do.
それから、こういうこともできるんですね。
Is every chance that you have.
チャンスが来たらいつでもですね。
Volunteer.
何こう手を挙げて。これしますとボランティアをする。
To speak about Jesus.
イエス様のことについて話すっていうことをこう積極的にやっていく。
Yeah, yeah. It can be in a small group.
小さなグループの中でもいいです
し。It can be at the 食堂 at your office.
会社の食堂でこう友達喋りながらっていう形でもいいですし。
It can begin on a one-to-one basis.
一対一で話をしている時でも構いません。
Yeah, but begin to share what you know about Jesus.
だけど知っているイエス様のことを分かち合うということをしてほしいんですね。
And if you do that,
そのことをしていけば、
you'll begin to notice a wisdom and a power flowing through you that you never had before.
今までに経験したことのないような知恵っていうものが自分の中へこう入ってくることを体験するんですね。
Yeah. And you will feel the power of the Holy Spirit working through you.
そして聖霊の力というものが自分を通して働かれているのを、体験することができます。
And this will make the reality of the eternal world bigger and bigger and bigger in your daily life.
このことを経験することによって、また永遠っていう世界のことがもっともっとこう大きくなっていきます。
Yeah. And this is the way God works.
こういうふうにして神様は働かれるんですね。
He is everywhere.
もう神様はいろんなところに、もうそこら中にいらっしゃるんですね。
There is no place where God is not.
神様がいらっしゃらないところはないんです。
Yeah. And his light shines brightest in the darkest place.
神様の光というのは一番暗いところに一番明るく輝くんですね。
Yeah. And so when we stand up and we speak and we share about God and His goodness in a dark place, we can experience the power of the Holy Spirit working in a tremendous way.
だから私たちが立ち上がって本当に暗い状況の中で立ち上がって大胆に神様の話をすると、What did you say?
We can experience the power of the Holy Spirit.
私たちは神様の聖霊の力というものを体験していくことができるんですね。
So take every opportunity.
だからもうチャンスがあるごとにそれをぜひやっていただきたいと思います。神様のことを分かち合っていくこと、語っていくこと。
Yeah, and as you do that, you will experience God working through you, which will build your confidence.
それをやっていくと、神様が私たちの中で働かれていることを体験し、それが私たちの自信につながっていきます。
Yeah, and then another thing that you can do.
他にこういうこともできると
思うんですが、to change your worldview.
その自分のその世界観というものを変える。
Is to pray,
のには祈るということ。
But not just pray,
でただ祈るということではなくて、
but record your prayers.
その祈りを書き留めるということ。
Yeah. And this will encourage you over time.
これをやっていくと本当に時をかけてやっていくとものすごい励まされるんですね。
Now, a couple months ago, I was asked to go to the Nishiku Friends.
何ヶ月か前に Nishiku のフレンズ、ケビフレンズに来てくださいって言われたんですね。
And I didn't know most of the people there.
でそこに集まってらっしゃる方のほとんど私は知らなかったんですけれども、そしてほとんどの人がクリスチャンじゃなかったんですね。
Yeah,
で少し、話をして、
and they were kind of, just listening. Oh, そうかな、どうかな、
へーっていう感じで聞いてるんですね。
Yeah. And, then after I finished my talk,
で私の話が終わったら、
maybe they, I don't know, there might have been 15 people, maybe
15人ぐらいいたかなと思うんですけれども、
yeah. And so I said, would any of you like, prayer.
で祈ってほしいと思われる方いらっしゃいますか？
And I thought with 15 people, almost everyone non-Christian, probably one or two.
でほとんどクリスチャンじゃない15人の中でほとんどクリスチャンじゃないので、多分祈ってほしいっていう人は1人か2人ぐらいはいるかなって思いながら聞いてたんですね。
Yeah, yeah. And usually it's everyone so shy.
で大抵多くの場合は皆さんこう恥ずかしがって、
yeah.
なかなか前に出てこないんですね。でもどうぞ遠慮しないでって言うんですけども、いやもじもじしてるんですね。だけど一人の人がはいって手を挙げて、私祈ってほしいです。
I would like prayer for this and this and this.
でこのことについて祈ってほしいです。
And then next one, I would like.
そしたらまた次の人が私もって言うんですね。
Everyone asked for prayer.
で全員が祈ってほしい。
And I can't remember it all.
で全部覚えられないんですね。
And so Mariko, my friend, I said, Mariko,
友達のマリコさんに
write it down.
書いてくれる、書き留めてくれる、と覚えられないから書いてって言ったんですね。
Okay, you pray your request, write it down. Pray your, tell me your request, write it down.
リクエストを一人ずつ聞いて、書いてね、このことも書いてねって言って全部こう書いたんですね。
Wrote it all down.
で全部書いたんです。
And then I prayed.
で祈りました。
And you know what happened?
何が起こったと思いますか？
God answered the prayer.
神様は祈りに答えられたんですね。
Yeah, and they're shocked.
でものすごいその人たち驚かれて。
Yeah.And now they're very interested.
でものすごく神様に興味を持ち始めたんですね。
Because they saw the power of prayer.
なぜならその祈りの力っていうものを目の当たりにしたんですね。
If you pray your prayer and you record your prayer,
祈ってそしてその祈りを書き留めたら、
and you continue to pray that prayer,
でその祈りをもう引き続き祈るんですね。
God will answer in his time.
そしたら神様のタイミングでその祈りに答えてくださいます。
And you will begin to have a collection of prayers answered.
で祈りが聞かれたっていうそのコレクションができるわけですね。
And this will build your confidence that this unseen world is very, very real.
この見えない世界っていうものが現実であるっていうこの体験を繰り返すっていうことで、自信が出てくるんですね。
And the last thing that we can do to build our
最後ですけれども、
to build our confidence in who we are.
私たち自身が自分の存在に対して自信を持つっていうことができるために、
And that is spend time with people of courage.
励ます人、励ましてくれる人と、
勇気、
ごめんなさい、勇気を、勇気を持ってる人と一緒に過ごしてください。
Yeah. What are your friends like?
で、皆さんの周りにいる友達はどんな人ですか？
If all your friends are, ah, どうしようどうしよう、all your friends are like this,
周りの人がもうどうしようどうしようって言っていつもこう不安がってるような人なら、
you're gonna have a hard time.
もう大変になってしまいますね。
Of course, we need to help people like that.
もちろんそういう人も必要なんですけれども、
but you need some friends who have faith in God.
だけど、神様に信頼を置いている人っていう友達と時間を過ごす必要があるんですね。
Because confidence is contagious.
なぜなら自信っていうものは移っていく、伝染していくんですね。
Yeah, and so if you're with people who are confident in God,
だからその神様に対して持っているその、自信っていうもの、
yeah, then it helps build your confidence.
を持っている人と時間を過ごしたら、
yeah, if you're, then it builds your own confidence.
そしたら自分の自信っていうものが、もっともっと増し加えられていくんですね。
And so let's read that part again, Acts chapter 4, verse 13, one more time.
4章、使徒の4章の13、13ですね。13節をお読みしたいと思います。4章の13節。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
They were shocked at their boldness.
その大胆さを見て驚いたと書いてあるんですね。そしてどうしてこんなに大胆に語られるのかというと、実はイエス様とずっと時間を過ごしていたからだということが分かったということですね。イエス様のことを本当に愛して心から愛している人と、を見つけて時間を過ごしてほしいと思います。そういう人たちと時間を過ごしてほしいと思います。
行くと
レストランに行ったりとかしてください。いろんなことを一緒にやってください。そしたらその人たちの神様に対する信頼っていうものがどんどんと自分の中でもこう増し加えられて育っていくんですね。
If you're always worried about what other people think,
いつも他の人がどう考えているかということばかりを心配していたら、
Then your life will be full of unhappiness.
私たちの人生というものはこう満足できないものになっていきます。
Because the eyes of other people own you.
なぜなら他の周りの人の目というものが私たちを所有してしまうからです。
yeah. But if you know who you are in Jesus Christ,
だけどイエス・キリストにおいて自分がどういうものなのかということをはっきり知っていたならば、
yeah. That this life, the real life, is eternal life.
この人生というものは永遠の命を与えられているんだということが分かるんですね。
Then you get a new confidence.
そうしたらその、大きな自信信頼というものが、育っていきます。
You're no longer blown around by the opinions of other people.
で、周りの人の意見に振り回されるようなことがなくなっていきます。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
天の父様、イエス・キリストの名によってあなたの御元に集まります。
And there are some of us here that we are frustrated.
ここにいる何人かの人は本当に満たされない思いでいると思います。
Because we always just follow what everyone else says.
なぜならいつも私たちはその周りの人の言うことにこう従ってしまいがちだからです。
And Lord, we have frustration because in our hearts we are headed for eternity.
私たちはが満たされないのはその永遠の命っていうところへ目が向いていないからです。
Yeah, and so Lord, I just pray that you would work and give us a new perspective on life.
だから主よ、私たちの人生に対する見方を新しいあなたの見方でそのことを見ることができるように助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
Amen. Amen.